こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、68回目になりまして、
はい、
ちょっとこれ今収録してる時にはですね、まだ明らかになってないんですけど、
はい、
なんかあのこの収録してる前の段階でなんかアップルが発表会をやるんじゃないかという噂が出ておりまして、それが現地時間の4月20日なんじゃないか、まだこれはね、本当にアップルから発表されてみないとわからないので、
リークもとは
知りそう、もうじゃあ正解なんじゃないかと思っちゃうけどさ、もうなんかでもまあまあこれは遅かれ早かれ、もしやるんだったら出てくるだろうと思いますので。
これさ、あのリーク元がシリっていう話でさ、なんかちょっと星紳士的な SF 的な視点で考えるとさ、シリが本当は知ってて自分の意思でちょっとこっそりバラしたみたいになったら面白いよね。
マジか、そうだとしたらすごいよね、
聞いてくれるの待ってましたみたいなさ、
ついにシリがあの
感情と意思を持
ち始めた
みたいな。
なるほどね、それか、もうアップルが実はこっそり仕込んで
イースターエッグ的な、
そう、で見つけたらまあそれはいいよねみたいな、
ちょっと
それで盛り上がってくれればいいじゃないみたいな、
まあそういう手法もありですけど、
はい、
私はシリが意思を持った日表あんまりやるとシリが解雇されちゃうから、
ね、そうだね、そうそんなバラしたらちょっとお前もうダメだぞみたいな話になるから ね、あのまあちょっとその件については今のこの収録時点ではわからないので、まあなんかね、もしイベントがあるんだったらガジェタッチプラスも多分やることになると思うので そこら辺は分かり次第ですね、ツイッターで、
あ
のお知らせしたいと思いますので。
正直あのスケジュールが組めなくて結構大変、
本当だよ
本当だよって言わない、
本当だよ、だってあるんじゃないの、あるんじゃないのっつって3月の時も言ってた
し、そうね、あの
でスケジュール一応開けといて、この日一応開けといてみたいな感じで、
あるある詐欺でなんかもう1ヶ月ぐらいね経ってますから、
それで4月になってあるんじゃないの、あるんじゃないのっつってて、まだ確定しないからさ、
いいね、これはなかったらなかったでずこーみたいなのでいいよね。
まあそれはそれですよ、ここはもう
そういうのも含めてがちょっと楽しいとこなんですよ。
今が一番楽しいですよ、僕はあの始まってしまうとあの記事書いたりしなきゃいけないから大変だなと思ってるんですよ。いろいろね、そういうのを考えてねやっていきたいと思いますので、
コメントいただいております。ケンスケさんかな、アレクサとシリが会話したらすごいよね。
ああ、でも喋らせられるよね。
ね、喋らせられますね。
わいわいわいわいって。
でもなんか最近ちょっとアレクサはなんか賢くなったかなってすごく思うんですけど、
なんか、何ですか、皆さんの向こうの、
そうだ言っちゃった
が、
アレちゃん、
アレちゃんが、
アレちゃんはね、でもあのアレちゃんね、ふわっとしたことに答えてくれないのがちょっとイラッとする時があって、あの例えばシリさんはね、寒いとかって聞くと、今日寒いって聞くとコートがいるかもしれませんとか割とウィットに飛んだこと返してくれるのに、あのアレちゃんに今日寒いですかって聞いたら、気温を聞きたかったらこのように話しかけてくださいって言われて訂正されて、なんで
冷た、
気温のことって分かってるんだったら寒いとか言ってくれたらいいじゃん。
そこはすごい詰んだね、めちゃめちゃ詰んだね。
なんかあの気温は何度話しかけてくださいみたいな、え、何、正しい文章じゃないと分かってんのに返事してくんないの、
もう嫌です、ちゃんと言ってく
ん
ない
ことだ、分かんないです、
なんでそんなになっちゃったの急に、
カレーでいいですとか言ったらカレー出さないですみたいな、カレーがいいですってくださいみたいな、
そういうもう嫌だ、あーもうめんどくさい、それ
ちょっとそういう感じがあれちゃう、
そういう感じ
本当にそういうとこあるんですよ、
そういうとこあるんです、はい、
ジョンナンミンさん、うちのシリを教えてくれない、なんかね、もう教えてくれないらしい、
教えてくれないらしいですし、多分英語じゃないとダメだったようなので、まあちょっとまあそれでも今もうないんで、あとはもうアップルさんを待ちましょう
ね、
なんか出なかったらわーいって言えばいい、
わーいよかったね、
出ないんかいって言えばいい、
やっぱり出ないんかいって言いながらみんなで騒ぐ、
騒ぐと、
はい、
家の子
が、まあ、もしあればね、ガジェタッチプラス
しましょう、はい、もしなんかあればガジェタッチプラスはやろうと思ってまして、それについてはあのダーモンさんも太郎さんにもですね、あのイベントがあるんだったらあのその次の日押さえといてくださいねっていうのは言ってあるの で、はい、
そうです、
多分大丈夫だと思います、多分ね、
いいんじゃないですか、
もうよっぽどのことがない限り、
もう本当よっぽどのことがあったらなんかさ、もう30分ぐらいだけでもリモートでさ、
そう出て
ガジタッチプラスミニ
ミニ
なんかほらこの並びもちょっとアップルっぽいでしょ、
そうだね
マックスなのどうなのみたいなさ、
なんで最終的にミニ買いみたいなね、もうなんかぐちゃぐちゃになる、
プラスプロみたいなね
そうだね、なんかそういうのであるので、はい、まあまあちょっとそのアップルの件については、あの今後情報が入り次第ガジェガチのツイッターなどで、はい、あのそのプラスのね、やるかやらないかみたいなのもお伝えしますので、ぜひ皆さんあのツイッターの方もフォローしていただけるとありがたいなと思います。
情報が入り次第お伝えします
新しい情報ですね、最新の情報がある、
最新の情報
で今日のテーマに、はい、いきたいと思います。
はい、
はい、今日のテーマはまずは
動画編集は何使ってるっていう、
何使ってるっていう言い方がさ、
もうなんか
雑だよね。
そうねえねえ、千賀石鹸何使ってるみたいな
これね、あの YouTube、 あの YouTube で、あのこの前があるんですよ、
はい、
ポッドキャスト
に前説、
前説の時も言われたんですが、うん、あの全人類が動画編集をやってるようなタイトル、
言い方すなみたいなこと
確かにそういう風に聞こえる、
本当そうよ。
がまあ、我々は特にね動画編集を、うん、ゆずきさんもあの動画編集もやりますし、うん、僕はガジェタッチの方メインの編集やってますので、まあまあちょっとそれプラス、うん、まあちょっと仕事でお仕事でやってる動画の撮影編集もあるので、そのあたりの話をちょっとまずはしていきたいなと思いますが、
うん、まあ、まずはですね、うん、今日現場だったんですよ、今日ですね、我々は
今日現場でした、
まあこれはあの後々公開されるので、はい、話しても全然いいと思うんですけど、はい、まあちょっととあるあの不動産関係の、
建築関係、まあ、
それ言われたらトントントンって言いたくなるじゃない、やめてくれる、
あれ
みんなが
言われ言ってくんないの
、まあ、私いろんなこと言ってるんでいいと思うんですけど、うん、ハウスクエア横浜っていうね、横浜 の、 あの住宅展示場兼情報館があるところがあって、そのまあウェブ CM みたいなところをですね、
ちょっと今撮影
したりとか、あとまあ出演も私したりしてるんですけど、
そうそう、なんか今日その撮影ででもさ、あれですよ、うん、やっぱりこのコロナ禍なので、
うん、
やっぱちょっといろいろ気を使いながら撮影をしなきゃいけないので、
う
ん、だってさ撮影ってさ、うん、音入っちゃいけないんだよ、
そう
外部でも換気はしなきゃいけないわけです
、
その辺のねバランス
で、あとは、うん、まあ演者さん同士掛け合いをするっていう感じで、まあそのもう一人俳優さんと私と、うん、まあ、掛け合いをするだったんだけど、実際に会って演技とかしちゃうとやっぱり近づいちゃうので、ちょっとなんかソーシャルディスタンスを取ってグリーンバックでっていう感じだったんですけど、
まあそういうのもなんか撮影の今の現場の変化みたいなの一つなのかなとか思いながら、今日僕は撮影して、僕らあのスタッフは他のスタッフは全員マスクをしてっていうような状況なので、まあこれ昔だったらね、あのもう本当にもうちょっとあもうちょっと近くやってみたいなことができたけど、
で特にあのレンズを通すとちょっとの距離が中悪く見えるっていうのが昔は
あったからね、
あったので、もうすごい肩寄せ合ってこんなに密着するみたいな、
そう昔は本当結構そういうのが多かった、うん、だからちょっとさ前のテレビを見るとさ、
うんうん、
あのひな壇芸人っていう人たちが本当にぴったりでくっついて座ってるんだよ、
まあ言うなれば電車の中みたいな感じだよね。
そうそうそうそう、うん、でも今じゃやっぱ信じられない光景になっちゃったじゃないですか。まあこれいつまで続くか分かんないですけど、
ちょっとねゆったりな感じですけど、
そうそうそう、
でまあそういうね、あの、まあ、現場で撮影をするっていう場合はだいたいリンカマンの機材を、はい、まあ、リンカマンカメラマンとして雇われたりとか、
カメラマンで雇ってもらってます、はい、
でかつあの編集も担当したりとかしてるので、
はい、うん、
まずじゃあ今日の仕様を、
今日の仕様、
はい、
今日の仕様はですね、あのいつもこの配信で使っています、うん、α7S3 に、うん、GM レンズですね、
うんうん、今覗き込んで確認して
る、はい、16-35 F2.8 のレンズを使いました、
はいはい、
で、まあ、なんで広角のレンズを使ったかというと、やっぱり人が離れてるっていうのこともあるし、まあちょっとあんまり広いスタジオではないので、換気をしながらとかいろいろ考えたりするとちょっとね、いろいろあの距離も稼げないと広角レンズがいいかなと思って広角レンズを持っていきました。であとマイク、はい、マイクをどうしようかなっていうのは結構悩んで、
うん、
で最初はですねこのアストンマイクを1本立てて、
うん、
撮ろうと思ってたんですよ、うん、
今この音を撮ってるね、
音を撮ってる
アストンマイク、
アストンオリジン、やってると思ったんですけど、まあそれこそ、うん、あのちょっと換気をしなきゃいけないとか、
そうそう、
いろんな音が、
まあ、風の音だったりとか
で、まあ、外の、ね、音も含めて、
そうそうそう、であの簡易スタジオを作ってるんですよ、もともとスタジオだったところを使ってるっていうよりは、その会社の中を簡易スタジオにしてるっていうことなので、周りの音も結構入っちゃう、
拾っちゃうんですよ、防音じゃないから、
そうそう、
なのでやっぱり今回も我々よく使っているピンマイクを使ってで、撮影をしましたと、
うんうん、
で、アストンのオリジンのマイクも一応立てて、サブで、万が一の時のためにと思って撮ったっていうのが一応あの あとはね、照明、
うん、
これも照明もさ、今日も持ってきてますけど、毎回持ってきてるんですけど、うん、このちょっとでかいデカめのなんだっけな、これアプチャーの 120D だっけ、
うん、なんかそんなやつ、まあ、とにかく大きいんですよね。
これはあの照明に悩みたくないという僕の理由で、
これさえあれば
とにかくバンって明るくしたいっていう、
そう、地明かりがどんなにしんどいスタジオでも綺麗に人が撮れるっていう
っていうので、もう僕ちょっとあの昔動画の撮影とかやってた時に結構照明には悩まされたんですよ、うん、やっぱちっちゃい照明をいくつも焚いてってなるとバランス難しいんで、とりあえずバンって明るくなるやつ一発欲しいなと思って、そっからプラスしていくみたいな感じ
で、それでこう札束で流る系のこう照明にしたみたいな
札束って言わない、投資ですよこれは、投資
でもこれ結構するもね、
はい、結構します、ま
あ、ちなみに
10万ちょっとぐらいするんじゃないですか。
まあでもね、やっぱりお仕事でやるんだったらそのコストっていうか費用対効果みたいなところがあって、う
ん、まあこれでね、なんか、うん、いやもまあまあでも今回も活躍してくれたので、
そうそうそう、
あの少しずつペイしてってるかもしれないという感じですよ。だって
さ、結局なんかその暗く撮れちゃったりとか、うん、影が出ちゃうと後の調整が大変なんだよね。
そうだからやっぱりあの最初に撮りの部分でどれだけ綺麗に撮れるかっていうのがもうやっぱり命なので、
そうなんだよね。
そこが撮れれば、まあ、あとは編集の腕はさ、意外ともうさ、上手い人は上手いけど、
そうだね、
下手くそでも元はやっぱり綺麗に撮れちゃうね、うん、なんかね、
はい、今ね、はい、IH チャンネルさんがね、アプチャー高いからこれはゴトックス、
ゴトックスだ
かな、ゴトックス、はい、ゴトックスどっちかな、買いました、照明ね、
だから同じようなねやつありますね、うん、はい、
そう、なんかね、その照明はだからあの地明かりでなんかフリッカーが出ちゃったりとか、地明かりのせいで顔色悪くなっちゃったりとか、そういうことが結構あるんですよ、ね、
だから、まあ、もちろんこれが万能とまでは言わないんですけど、うん、結構いろんなところで役に立つなということで、もうこれはちょっと先行投資だなと思って僕はこれ買って、うん、今もう本当にめちゃめちゃフル回転ですよ。そう、配信のたびにこれ使ってますから。
そうそうそう。で、今、虎之助君に動画編集過去する前の話。
そうですね。そうですね。まず、その動画編集行く前には動画を撮らなきゃいけないっていう。
なんだろう、これ動画制作どうしてるっていう話、
ね。そうだったね。
編集の前の話だった。
編集の前、まあ、編集もこの後話しますよ。はい、で、あと何かありました？今日使ってる。
機材として。機材としては。あとは忍者。
ああ、そうですね。開始のモニターとして、忍者を使ってて、うん、まあ、これ、SSD を使えば、録画もできるんですが、うん、今回はその録画機能を使わずに、開始のモニター。ただ、開始のモニターとしては、実はそれ、実はちょっと物足りない。というか、5インチは小さい、開始としては。
まあ、
あんまり見えないでしょ。
そうね。
演者の方に。
でもね、まあ、正直、演者としては、そんなにこう見えててもっていう、立ち位置とかね、あと、ここ動かないでくださいとか、うん、この枠から出ないでくださいっていうところが見られれば、まあまあ、ね、他の映像見てるわけじゃないじゃん。映像を見て、リアクションしなきゃいけないときは、ちょっとちっちゃい手のひらサイズみたいなところだからなんだけどね。
うんうん、なるほどね、うん。なるほどね。だから、まあ、ちょっと、そこら辺はもうちょっと改善が必要かなとかいろいろ考えつつ、うん、まあ一応今回もゆずきさんに事前にですね、荷物を積んでもらってですね、
はいは
い、ゆずか
にね、
ゆずかに積んでから、私はリュック一つで行けるというすごい幸せな、うん、
素晴らしいシステム
でした。あのね、本当ね、ガラガラとアプチャーを持っていくと本当大変なんですよ。
毎回アプチャー無理だね。
毎回だから本当に、
いわゆるイベントとかでパーカンって呼ばれる、うん、そのコンサート会場とかで上に吊ってある照明あるじゃないですか。ほぼほぼあれに近いぐらいの大きさなの で、
そ, うです、ね、
そんなものをねちょっと手で持ってくのはまあ無理です。
まあね、それで電車乗ってかなきゃいけない。
そうね、
車で来いよって話だよね。なんかレンタカー借りてこい
よ。無理だよ ね、
ね、はい、なんかで、あとですね、モニターKSK さんが今モニターとしては高いでしょって、うん、4K モニター2万円ですよって、うん、で僕なんでその忍びを使ってるかって理由が一つあって、
うんうん、
色なんです。
うん、
正しい色を見れる、モニターを一つ欲しいっていうのがまずあって、4K モニターで普通に、例えば、ケイスケさんおっしゃる通り、例えば、なんていうんですかね、開始だけの理由だけであったら、うんうんうん、全然 2万円とかのモニター、
まあ、要するに出演者がどうなってるのか確認するためとかだったら
いいけど、あの色のチェックとかもしたいのでって思うと、うん、ちょっとこの、忍者ぐらいのものがあるとこれ基準になるというか、僕の色作りの基準になるっていうのがあるので、あの
後から見て色ががっかりな時とピントががっかりな時
はそうなのよ、
どうしようもないからね、
どうしようもないで、うん、5インチだと実はピントが見づらいんだよね、
そうだね、うん、見えない見えない、
そうだからちょっともうちょっと大きいのないかな、でもでかすぎると運ぶのもう無理って思ってるね、
そうそうそうそう、
その今せめぎ合いでございます私が、うん、なんかそういうので今ちょっとやってますかね、なんか
で、
うん、
その結局音も別々に撮ってるわけじゃない、
そうですね、
あれはその音を別々に撮る主な理由は、まあ、演者さんが2人いたらね、
そう
その、まあ、私のマイクともう一人の方のマイク別々に撮ってバックアップもオリジン使ってるわけじゃん、
はい、
その主な理由は、
まあ、今回で言うと、他の音を撮りたくない、うん、しかも結構、CM、うん、ウェブ CM みたいな感じなので音を、素直に撮りたいというのがあったので、うん、ピンマイクにしたと、うん、でピンマイク、あの例えば、まあ、あの今ワイヤレスのピンマイクって結構あって、うんうん、でそれ使えば全然いけるんですよ、例えば2人だったらね、
うんうん、
で僕それ持ってないのは前もちょっとお話したかもしれないですけど、ここにもう1人増えた瞬間に、うん、3人になった瞬間にもうそれがちょっとワイヤレスのやつが使えなくなっちゃうというか、うん、あのカメラの方の音声入力に入れられなくなってしまうので、うんうん、単独で録音できるピンマイクっていうものを用意してる、うんうんうんうん、まあちょっと手間はかかるんですけど、まあ、
SD カードに音を入れて その SD カードを1チャンネル2チャンネルみたいに分けて同期していくと、
でまあ手間はかかりますよ、
うん、
一個一個再生、
ね、
録音、はい、録音止めて
ガンマイクでいいんじゃないのって
思う、あの場所が例えばスタジオみたいに本当防音されてるとこだったら、
ね、
あの全然ショットガンマイクでいけると思うし、うん、僕もそうしたい、むしろ
まあ楽だからね、
楽だから
それの方が、
ただなんか空気感とか、反響音とかは拾うんですよ、
ね、
で反響音を消せる、プラグインもあるし、今すごくよくできてるんですけど、うん、まあなるべく素の音を取りたいなっていうの
ちょっとね、ケロリやすくもなるし、
そう
その辺の調整に時間かかった方がめんどくさいんだよ、
あとやっぱり技術が必要なのよ、
うん、
そこってやっぱミックスの技術、
そうだよね、
いやだからそれも考えると難しいなと思って、
字、まあの音がはっきり聞こえてって、かつまあなんでしょうね、やっぱりそのウェブとかで見た時にストレートに音が伝わるっていうことが大事かな、
でマイクってやっぱり、うん、近くにあった方が耳の近くで鳴るじゃないですか、
そう
ということはピンマイクの方がまあ性能ありますよ、性能ありますよ、うん、だから、うん、マイクをさ目の前に立てて例えば5番を持ってさ、
うん、
その人たちにやってもらうんだったらそれでもいいんですけど、
うん、
演出としてそれはありえない、
そうお芝居してる
し、ね、お芝居してるってことになると、うん、それはありえないってことになると結局はあのピンマイクが今のところ最適解かなと思ってそれを使ってるかなと思って、
うん、で編集ですけれども、
はい、
はい、
編集やっと編集にたどり着いた、
じゃあまずね、
うん、
取ってきたデータをどうするか問題ですよ、
あ
でそれを何のソフトに入れて使うか、
あ、
う
ん、もうどうしようかねと思うよね、
うん、
あの僕はまず SD カードに全部いろんなもの、α7S3 も含めて全部 SD カードに入ってるんで、まず一つの Mac に取り込めます、うん、一つずつ地道に
一つずつ地道に
地道に、
まあ、本体に取り込む、
本体にフォルダーを作って、はい、まずそこに格納しますと、
うん、
そしたらすぐバックアップを取ります、そのバックアップを取った段階で、作業に入ります、で作業は僕はダヴィンチリゾルブを使ってます、うん、でダヴィンチリゾルブのバージョンを優勝版の方にしてます、うんうん、まあまあまあこれは別に無料版でもいけんじゃないかなと思いつつも、まあまあまあ、うん、それはいいやと思いながら優勝版で使ってます、でまあファイル自体はもうあとは並べて切り刻んで、
うん、
カタカタカタって切り刻んで、
うん、
まあ、あとは色の調整をして、
うん、
っていう感じなんですよ、で音の調整もそこでミックスもして、うんうん、で最終的に、マスターを書き出すというような、
うん、
もう全部そこから先は全部ダヴィンチでやってます、
これダヴィンチ何年ぐらい使ってる、
ダヴィンチはとりあえず、ガジェタッチ始まる前から使ってるんで
3,4 年ぐらい
3,4 年も使ってない、あのファイナルカットを使ってた時代もあるんで 1,2 年じゃないですか多分、うん、で今すごい馴染んで、
うん、
使ってるんで ファイナルカットの方がちょっと今僕は、ね、ちょっとなんか扱いづらくなって
る。あ、私ずっとファイナルカットなので、
うん、
まあ、セブンから次のバージョンになった時にすごいこう仕様が変わって、でなんかそのiMovieの進化系だみたいにこう言われた時があって、うん、私はどちらかというとそのあたりから使い始めてるんですよね、
うん、
2000だから何年、2010年11年ぐらいかな、
うん、
多分そのぐらいだと思うんですけど、ぼんやりとしか覚えてないけど、
うん、
でもファイナルカットをねどうやって買ったかっていうと、アップルなのなんだっけ、アップストア用のさ iTunes カードだ、
iTunes カード、はいはいはい、
iTunes カード買うとさ、
今アップストアカードな
んですね、あれを買うと20% 戻ってくる、
はいはいはい、キャンペーンね、今でも 10% とかね 20% とかたまにキャンペーン走りますけど ね、
うん、あれをめちゃくちゃ買ってキャッシュバック分で買ったの、ファイナルカット。
あー、なるほど、 20% 返ってくるから、 20% 返ってくるから、 20% 返ってくるからってドーンって。
でなぜならその時アプリの記事を結構書いてたので、
うん、
もうアプリは購入しなきゃいけなかったんですよ、
うんうん、
でそういうのがあるので、もう何万円分もカード買ってそのバンクで自分のためにファイナルカットプロ買って、
なんか仕事とあれで、ね、仕事で買った、うん、ヨドバシポイントで、
何それそれそれそれで、まあ、どっちにしても自分のお財布だから
そうだね、いいんだよね、うん、
で買ってたんだよね。
あ、なるほどね。
そうで、うん、ファイナルカットはその後、まあ、しばらく使ってた後に、私は、iPad で編集とか、はいはいはいはい、iPhone で編集がメインになったので、ラッシュ、
アドビのプレミアラッシュ、
ルーですね、うん、RU と書いてる、うん、使っていたんです、本当にしばらく。でエンガジェットの、まあ、動画に出すやつとか、うん、発表会の動画も全部それを使ってたんですけれども、うん、昨今の iPhone のですねブロックノイズ出る問題という
我々がよく悩まされてる、
いつもブツブツ言ってるあれがですね解決しないと、まず iPhone のその何か使えないのよ、
ね、iPhone で撮るのが今ちょっとそういう意味でちょっと僕らは億劫になってるというか、作品として出すときにね、なかなか難しいなとか思いなが
らね、 iPhone で撮影してしまうと、もしかしたらそれが NG カットになっちゃう可能性があるので、ちょっと使えてないんですよ、
うん、
であとは iPad Pro に早くファイナルカットが来ればいいなってずっと思いながら、
うん、
PC、Mac ではですねファイナルカットも使うしプレミアも使う、どっちも使ってます。なんか例えば納品先によってはフォーマットが決まってて、そのテンプレートを受け取ることがあるんですよ。
へえ、そうなんだ。
バンシーとかで動画作ってた時はもうテンプレが決まっているので、
あ、なるほど、これに合わせて、
そうそう、
ああなるほど、ね、
字幕はこれ、
はいはいはい、
で、まあ、4秒ずつここに入れてっていうテンプレートがあって、あ、そこを差し替えてくださ い。
確かにそうだね、バンシーのあれはなんかあのテンプレートじゃないと確かにバンシー感は出ないかもしれない、ね、
そうなんですよ、うん、だから、まあ、テンプレートごともらってやるっていう、うん、ただそのアドビの作るソフトとさ、アップルのそのファイナルカットって微妙に考え方が違うから、なんかこう横に移動していくとか、縦に増やしていくとかの操作法がちょっと違う、まあ、
それはもうダヴィンチも含めてですけど、皆さんちょっとずつそのタイムラインの考え方が若干違うよね。
そうなんですよ、うん、
まあまあまあ、でもプレミアと、プレミアも僕もね、うん、動画制作をやっていた時代、仕事でやっていた時代にプレミアを使ってたりもしたんで、
うんうん、
使ったことはないわけじゃないんですけど、
う
ん、
そうそうそう
なんかねちょっと僕が今のところ合ってないから、
うん、
今はダヴィンチを使ってるっていう感じなんですよね。
そうだよね、もうでもそれってなんかね、そのショートカットキーとかの自分の相性っていうのがめちゃくちゃあると思うんですよね。
カスタマイズしてますけどね、もうね、ダヴィンチなんてめちゃめちゃ、
今皆さんからコメントいろいろいただいてます、ありがとうございます。
なんかすごいぞ
ミトコンさんの札束わらわらって札束で殴りに行く証明ですよ。
殴ってないですよ、
はい、動画編集の話ですけれども、ルシファーさん、鳥が命、ふむふむ、白飛びはかなり気をつけてます。
そうですね、白飛びしちゃうとちょっと取り返しがつかないので、うん、少し暗めに寄らせて後で持ち上げるとか、いろいろそういうのは、
ね、斉藤さん、忍者かエクスペリアプロかになりますしね、あ、モニターとしてね。
でもエクスペリアプロはまあまあ、でも、ね、あの忍者も高いんでね。
まあエクスペリアも高いけどね。
そうそう、両方とも高いわと思って。
たけし横山さん、ブラックマジックのビデオアシストも似た類ですかね。
ああ、そうですね、そうです、うん、そうです、そうです、似たような類だと思います、ね、
ルシファーさん、最近は手軽さでエクスペリアプロ、
うん、手軽いんですかね。もう手軽いのか
な、まあでもデバイスとしても使うかもしれないからっていうことだよね。
なるほど、そういうのはいいです。 ですね、
うん、斉藤さん、サンマイクは今のところカメラにつけるワイヤレスマイクはまだないですよね。
そうですね、
3系統、
ま、あ3系統のマイクでワイヤレスはないと思います。で、うん、その下でですね、フォーメラさんが FX3 なら音4入力あるよ、うん、はい、あのオーディオインターフェースを実は FX3 っていうのは、なんかついてるんですよ、上になんか、うん、あの、うん、ハンドルがついてて、はいはいはい、そこにガチャガチャっと入れられるんで、うん、やろうと思えばできるんですけど、うん、FX3 を買いません。
あ、
お金が高いです。だって
お金が高いです。
だってアルファ S、 アルファ 7S3 もう一台買うようなもんなんですよ。
そうだよね、
どうするの。
それはもうさ、だから運用だよね。
もう運用、
あのコンパクトにしようと思うのかとか、うん、運用をどれだけコストを抑えるのかとか、
まあ、
ちょ
っとすごいさ、すごいすっごい儲かったら、うん、またそれは話は変わるんです。今はとてもじゃないけど、もう一台これを同じものを買うのはちょっとかなと思って、まあね、ちょっとね、難しいですね。はい、
ケースケさん、うん、iPhone を SSD につなぎたい問題すっごいわかる。
ね、それはほら、もうそれこそ 4K とかで撮った 4K60p で撮ったやつをさ、もうさ保存したいもんね、 SSD に。そんでそっからあの Mac とかにつなぎたいよね。
うん、
もうそういう風な運用したいわと思うわ。
たけし横山さん、専用のコントローラー使ってますか。
うん、ああ、スピードエディター、うん、あの僕買ったんですよ、
うん、
これスピードエディターって、うん、あのブラックマジックさんがそのスピードエディターっていうね、あのフィジカルコントローラーなんですけど、うんうん、なんかクルクルってやつがついたやつ、
うんうん、
でそれを発表した時になんと、今ならですね、うん、ダヴィンチリゾルブ優勝版を買うと1個ついてくる、
うん、
すごいでしょうね。
どういうこと
というキャンペーンをや
って
で僕優勝版持ってたんですけど、
うんうん、
でもちょっとスピードエッジ欲しいから買ったんですよ、
はいはい、
ただちょっとまだ今のところ使いこなせてない、
うんうんうんうん、
ちょっともうちょっとね、ちょっとやりたいんだけど ね、 なんか今あのね、あのキーボードショートカットに慣れてしまって、それでも結構あの早い早いんだよ
ね。
だから、うん、
なんかさ、その自分の手の動きとかそういう癖に合ったものをさ、うん、直すってすごく難しいんだよ、
ね。
ま
あ、ちょっと億劫だしね、
うん、
新しいの覚えたい気持ちもありながら、うん、ちょっとねそこら辺はなんかちょっと難しいかな。
そうなん
です
よね。
でもちょっとあのちょっと余裕が出たら使ってみたいなと思いますね。
うん、ね、うん、IH チャンネルさん、気軽に行きたい旅先は iPhone で撮って iPad Pro のルーマフュージョンで編集してます。あ、使ってる人多いよね。
多いですよね、すごく人気、
うん、結構でもまあプレミアと仕組みは似てるかな、うん、あの仕組みっていうか、考え方は似てるかなっていう気はしますね、うんうん、ルシファーさんはダヴィンチとファイナルカットプロ2択、
うんうん、まあ僕もそれかなと思いながら、うん、
私ね、あの桃上カフェに行ってきた
の、あの動画、
あの動画はファイナルカットですね。
ファイナルカットで、
そう、あの文字転ばせたりとか、ちょっとアジアっぽいテロップ入れようとすると他のでやるのが大変なんですよ。
ああ、なるほど。
そうで、あとあのモーションとかで自分で作ったこうセットみたいなのがあったりするから。
あ、なるほど、それがあったら便利ですね。
そうそう、こう下にテロップ出すんじゃなくて顔の横に出したりとか、あの結構いろいろエフェクトを入れたので
ね、ちょっとダヴィンチはそこら辺の字幕の入れるところがちょっと弱いというか、そうそうそう、まあまあ別に、うん、使ってますよ、全然使ってるんですけど、うんうん、もうちょっとなんか、使いやすくなるといいなと思い、
ね、
でもね、
う
ん、あのその前も字幕の話したじゃないですか、
うんうん、
そのに日本結構固有のこの字幕文化、
日本っていうかね、こう実はアジアだね。 あのどこがスターとかわからないけど、
うん、
タイ、韓国、台湾、
あ、そうだね、
と中国は実はそんなにそうでもないような気がする、私の観測範囲ではですよ。
だから、うん、あれを例えばやっぱり編集ソフトどうなんか、アメリカとかで作ったら、
うん、
その字幕のそういうさ凝ったフォントを使ってっていうのに、うん、ものすごくリソースを割いてるかどうかっていうのは、うん、確かにもしかしたら順位的にはちょっと低いかもしれないじゃない。
もうなんかさ、まあ、プレミアもそうなんだけど、考え方としては、うん、映像ソフトの上でいられが使いたいみたいなことじゃない。
そうそうそうそう、
日本人がやってるものって、
いや本当にそれ。
で昔はわざわざ別にのもので使ってそれを入れてこうレイヤー重ねてってやってたから、
今は最近はね、いろいろ本当にだいぶできるようになりましたけど、
あとその X 軸 Y 軸を自分で指定しなくても本当直感的に動かせるようになってきたっていう。
ドラッグ&ドロップじゃないけど、ずっとあれでマウスで動かせるとかね、
それはさ本当楽だなと思いますけどね。 斉藤さん、ゆずきさんって晩市にいたんですか。はい、動画ライターで何度か記事を書かせてもらってます、
ね、
ま
さひろさん、おひねりありがとうございます。ありがとうございます。
愛の美奈子さん、リンクマンなら買える G レンズ売ってしまえばあれね、
G レンズ、
あの F4 の話ね、 F4 か、はい、そうなんだよね
もうどうしていいか分からなくなっちゃうから、そんなね
そう、ルシファーさん、字幕に弱いダヴィンチ問題。
そうなんです、
あの字幕をね、結局何のために入れるかっていうのがこれすごく問題で、あのバラエティ色を強くするためにもう4コマ漫画みたいに入れたいのか、
うん、
そのテロップで相手に伝えやすい情報のために入れたいのか、ちょっと音が弱いから我慢したいのか、
これどれなんだろう、そう、使い方によるよね。で、うん、多分動画にもよるじゃない、それって使い方、テロップの使い方よるんで、うん、だからね、うん、ちょっとね、ダヴィンチについて不満があるとすればやっぱりそこら辺がなんかたまに変なバグがあったりしてさ、あのもう帰ってこれなくなったりする。
昔ね、ラッシュはね、日本語入れるとバグるっていうのがあったんですよ。だから
よく言ってた ね、
そうあのね、結局のところやっぱり日本のユーザーさんが開発元にフィードバックしない限り、これってずっとどうもならないから、
まあ、だってそんなとこ見てないもんね。
そうそうそう、だってやらないですもん。
やらないからね。
で、自分が開発しててさ、なんかタイの言葉入れてとか試せないもんね。
試せないもんね、分かんないから。
あるから。
あ、そうなんだって気づかすためにも、やっぱりフィードバックは非常に重要だということです
ね。そうなんだよね。そしてもね、タイかな、今ちょっと分かんないんですけど、タイに行ってテレビを見たときに、こんなに一個一個にモーションつけたり、なんか、例えば私たちこうやって喋ってる間にめちゃくちゃこのなんていうの、顔の横あたりにポップアップがポンポンポンポンって出て、なんか文字とか音とか入って、これ練習大変だなって。
いや、私はさ、一応ガジタチのメインの編集をしてるじゃないですか、
うん、へいへい、
で
ね、エディター
でございますが、あのやっぱさ、編集重いんですよ。
そう
だから、
そうだよ。
だから、僕はそんなに編集が上手くないので、そこはちょっとごまかしですけど。
いや、なんかね、あのバラエティ編集は。
いや、もうあれをやり始めちゃったら、うん、本当に大変。いや、でもやってる方いるから、
そう、
ね。いや、すごい。なって
虎之助くんが結構古式ゆかしい、うん、テロップ凝りたいときはモーションでタイトルテンプレ作ってファイナルカットプロに読み込んです。これ古式ゆかしきですよ。
モーション使い方わかんないのよ。
モーションってちょっと特殊だからね。
そうだから、うん、なんかそれ使えるようになったりすれば、なんかファイナルカットでやったりしてもいいかなと、うん、まあ、あのダヴィンチでもね、フュージョンっていうものがあって、同じようにあのモーションが作れるものがあるんですけど、それもなんかちょっとね、僕昨日もいじってたんですけど、うん、あんまよくわかんないなとか思います。
でもね、最近はその本当に初期の頃はあのモーション使わないと何もできないみたいなこともあったんですよ。でもそれはね、今かなり良くなったとは思うんですけどね。斉藤さん、はい、個人的に字幕動画求める層を取りたいかどうかなのかなと考えていて、私は求めない層なので、なぜ字幕必要なのと思ってますね。
そこが難しいところで、うん、あのいろんな人に見てもらいたいから、分かりやすく伝えたいっていうのと、
あとはね、結構音を出さずに YouTube 見てる人が多い
と言いながら、うん、ガジェタッチの動画の字幕ってここにピューンって白いのが出るんですけど、あの要点しか出さないです。
要点しか言ってない。我々から喋りを取るとね、
そう、あのそれもなくな、我々のあのよくレビューとか出してるじゃないですか、ええ、ただ喋ってるだけですからね、ほとんど、ね、
ただのテック漫談。
そうですよ。喋、ね、ってるだけなんで、それを全部もし書き起こしたら、それはそれでちょっともう、あの、編集終わらなくなっちゃうし。
あとね、書き起こし機能をやったとしても、ボリュームが多すぎても読めないと思う。
で、あと、我々二人でわーって喋ってるんで、もうそこら辺気にせずバーって喋ってるんで、もはやそこも取ってくれないしとかなるんでね。
ケースケイさん、みんな YouTuber になりたいのって言ってますけど、でもあの結構そのいわゆる昔のホームビデオみたいなのも今編集してみんなシェアしたりするんだよ ね。
なんか家族に、でそれこそさ、 iMovie にさ、うん、ちょっと入れるだけでさ、うん、動画いい感じにしてくれたりとかもするからさ、
なんかさ、みんなもうさ忘れてるかもしれないけど、クリップス使ってる？
ああ、僕は使ってないですよ。
あれさ、結構
あれよくできてたよね。
特殊で面白いんですよ、うん、クリップスって。
なんかそれこそさ、うん、あの バウンシー的なさ、なんかさ、ちょっとなんかその、ちょっと変わってって、その静止
画ってさ、あれはなんか、もうちょっと出すタイミングだったら、TikTok ですごいバズってた編集ソフトかなって思うんだけど、ね、うん、TikTok の中でやれることも結構多いから、
もう今やね、すごい機能があるからね。
そうなんですよ。ルシファーさんは、音消して字幕つけるスタイルです。
はい、
それは私はあの生の音を消してナレーションかぶせるスタイルが私なんですけど、
あ、エンガジェットとかの動画の時はそのパターンが、
あれはね、いい絵が撮れなくても情報をある程度伝えられる力技です、あれは。
バラした、バラした、
うん、だってもう力技、だってもう、そう、だからその海外ってね、
あ、まあ、
周りめっちゃうるさいし、一日に何本も撮らなきゃいけないっていう状況で、そんなにこだわれない、大きい機材持って20キロも歩けない、で英語の翻訳も、まあ、手間だけかかっちゃうから、もう自分で理解して素材を全部入れといて、生音は全部切って理解したことを喋るっていう、もうそれで、
まあもうそれは確かに一つの形としてはね、速報の形としてはありですよね。
そうなんですよ。でもナレーションは私はもうずっと慣れているから、あの、なんでしょう、自分の作った映像のテンポに合わせてナレーションはできるんだけど、
うん、
私ラスベガスのなんかね、こうモーテルの端っこのところでなんか一人でナレーション入れたりしてた時あったよ。
なんかちょっと涙が出てきますね。私こんなところで何をやってるんだろうみたいな。
あとなんかナレーション入れていいプレスの場所とかあるんだけど、そこで日本語のナレーションするのが恥ずかしくて、みんな英語喋ってる中で、なんか
この人なんか喋ってるけど何語喋ってるのみたいな感じ
ね、なんかちょっとなんか廊下の片隅まで一人でこそこそナレーション撮ったりとか、
そこら辺もさ、ちょっと日本人っぽいね、うん、なんかね、ちょっとなんかちょっとなんかそこは目立たないとこです。
そう、まだ分かってるの、みんな何言ってるか分かんないにもかかわらず、私自分にカメラを向けてテンション高く喋るっていうのはやっぱりね、なんか海外でできない。
あれだよね、我々 YouTube やってるけど、なんかすごいテンションで喋れないですもんね、僕
ら。確か2人だったら。
まだいいです
ね。まあいいんだけど、なんかこう、セルフィーにして、
さあみたいな。
はいどうもーみたいなことがやれないのよ。
やれないね。
なんかそう、吹っ切れない自分がいるのよ。
それは吹っ切れるとかいう問題なのかな。
どこかで冷静にこう、ね、見てしまう自分と人の目線が気になって。
それはさ、ゆうきさん別に YouTuber じゃないからさ。
まあね。
そこの意味では、そこではリポーターだったり、まあ、ね、うん、まあ、動画のそのなん
て。だからカメラマンさんがいてくれたらやれる。
やれるね。うん。
カメラマンさん、ディレクターさん、演者できるんだけど、うん、自分でカメラを自分に向けて喋るっていうのが。
ああ、でもそうだね。今日さ、
うん、
今日さっきも言ったように現場だって。
そうそうそう。ゆう
きさんはほぼ演者に、徹してもらって、うん、あの、僕と。
長ゼリが早いわ、もう、リンクマンもっとテンポ早くしろって言うわ
って思
って、脚本も作ってるの私だけれども、なんでこんな長ゼリになったかなってちょっと思って後悔したりとか。
脚本と監督が違うパターンですね。
そうそう。しかも、脚本作った人が演者にやっていて
、で、後から、もうちょっと早くしてくださいって言われて。私作ったのにって思うね。
でもわかる。理想の BPM はそっちなんだけど、
ね、あの、うん、言ってる方と喋ってる方と見てる方って実は感覚が違うから、多分すごい早く言ってるんだろうけど、いやもうちょっと欲しいなとかって実は出てくるんだよね。
そんなに下回るかいって思ってました。
応援だからね。でもそんな、でも それが結構現場ではね、そういう意味ではあったり、うん、あるあるでは多分あると思うんですよね。現場の中ではほら、やってる人と演者側とその撮ってる側の人って本当にやっぱ見え方だから違うんだよね。
そう、でもずっと裏方をしばらくやると、表に出て肺炎気してって言われた時にできなくなるってある。
まあね、うん、やっぱり表に出てる人は、ずっと出てる人はいきなりスイッチを入れられるみたいな。
あとはあのマイクがないと喋るのが不安っていうのも
私はい、やっぱりリポーターなんだね、うん、
マイクと照明をください。
それがあればなんとかできます。
そうですね。コネクタイトさん、
はい、
ビジネスでプレゼンする立場からするとキーワードしか文字にしないですね。文字にすると読まれちゃいますから。でも動画だとどうなんでしょうか。
あのちょっと僕もそれは若干思ってて、
うん、
あの僕もそうなんですけど、あのテレビとかでもあのすごいいっぱい字幕出るじゃないですか、
うんうん、
字幕追ってませんっていう感覚がちょっとあるのよ。で その時の演者さんの表情とかっていうのが本当は多分一番見せたかったり、
うん、
まあ喋り方とか、
うん、
でもまあまあそれも良し悪しあって、うん、やっぱ その強調することによって面白くなるってあるから、そうそうそう、
演出、
そう演出だからなんとも
ない、ね、
でもなんかできればせっかく動画をやってるんだったら、うん、その出てる人の表情だったり、うん、声とかで見てもらうのが多分一番理想だよねとは思ってるん で、
そうそう、であとはなんか音力がどのぐらいあるか、そのいい音で撮れてるか、うん、空気感撮れてるか、うん、その人の声がちゃんと訴求できる力を持ってるかによってやっぱり編集も変わっちゃうんですよ ね、
変わっちゃうし、なんか切り方も変わっちゃうしみたいなことあるね。
そうなんだよね、斉藤さんナレーションジェットストリーム。
やめとこう。
やらんのかい。
すっごいやりたかったんで今すげえ我慢した俺。
やらないんだね。
いや
サロンゲーマーズさん遅れて参加します。私はお二人の声が聞きたくてここに来ています。ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなこと言われてるとすぐ調子に乗っちゃうからね。いいことだけ覚えてるから
さ。ミトコンさん、みんな英語の中で日本語が恥ずかしいから英語風に日本語喋ると。
そうすると出来上がった動画がすごいことになるよね。
タメイゴってや
つでしょ。メンゴ
エッグじゃない。タメイゴ。
そうね。それはそれで新しいキャラが出てくるかもしれない、
ね。そうね。そうね。どういうことだ。
どういうこと
だ。でもだからね、編集はまあそもそもめちゃくちゃその人の個性が出るから、うん、今やっぱり YouTube の中での決まったやっぱりフォーマットってあって、でそれをわざと崩そうとしてる人もいるし、新しいフォーマットを作ろうとしてる人もいるという中で、自分がこう最終的な目的をね、
うん、
早く出したいなのか、
そうだね、
音を伝えたいなのか、もう絵を見せたいなのか、
なんかいろいろだから僕もそういう意味では試行錯誤で、
うん、
そのあのテロップの入れ方も、まあ、最近はちょっと一つになってますけど、なんかまだ変えたいなとか思ってて、
うん、
でな、まあそれはやりながら試行錯誤して、まあそんなにほら再生数をやっぱ伸ばしたいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからでももうちょっと見やすくするにはどうしたらいいのかとか、うんうんうん、かといって見せたい、自分たちが見せたいところはここだからみたいなところもあるから、うんうん、まあ僕らの場合はほらあのすごく早く急成長しなきゃいけないという、なんか別に脅迫観念も全くないですし。
PDCA。
ゆっくり回っていけばいいんじゃないかなと思ってるね、僕は。
PDCA の自転車操業。ダメだね、それダメ。
ゆっくり、でも、まあまあ。
オルゴール回してるみたいなスピードだけど。
なので、まあちょっとずつなんかいろいろ取り入れてね、すごい。今すごい YouTuber さんいっぱいいるから、
な
んかそういうの勉強になりながら、なんかちょっとそこら辺は取り入れつつ、パクりつつ、パクっちゃダメだけど、なんかでもちょっと吸収しつつ、なんかやっていけたらなと思いますよね。
まさひろさん、大学のサッカーの試合をライブで iPhone で中継して勝手に実況入れたこと
が、
これすごいですね。
それ、あ、でも俺もそれなんかやってみたいけどね。実況というか、でも実況はちょっと難しいけどね。
実況って大変よ。
それは、いきなりだからさ、もうこれこうやる実況の人がね、よくサッカー中継とかであることなんですけど、選手の名前を間違えることがあるんです、でこれ自分たちの好きなチームの選手を間違えられるのってやっぱ嫌なんですよ、正直言って、いやいや、しかも3回目だよこれ間違えとか思ったりするわけ、でも実はそれ理由があったりするの、フォーメーション表って、実況の人って持ってて、
だ
いたいそこに並べとくんですよ、でちゃんと並べて事前準備をして、今日のスタメンはこれだから、多分この並びだろう、試合の蓋を開けてみたら選手の配置が違うことがあるんですね。
なるほど、
でそうすると直してるんですけど、試合中って意外といろんなところに選手が行ってしまうので、
いや
パッと見た印象だけで出てしまうわけですよ、そこら辺に。そこで頭の中で勉強してきてるから、もちろん
本当はね、実況する人の頭の中どうなってるんだろうと思って。
すごいのよね。
実況のアナウンサーの方たちのすごいのは、進行もしてることなんですよ。
そう。
番組の進行しながら実況するってすごく難しくて、で、しかもね、あれ絶対に裏でタイムラインのその時間を見ながら、ディレクターから指示も飛んでるはずなので。
よく喋れんなと思って。も
う指示を聞きながら進行するっていうのの、本当なんかぐちゃぐちゃになるんで。
それで、しかも解説者の人にも振るじゃないですか。
そうですよ。
で振って、でどういう返しが来るかによってまた次のコメントが変わるわけじゃない。
でその間に劇的に何かが変わってしまったら、 その話をうまく引き上げていかないといけないから。
いやだから実況の人大変だな。
そうですよ、
選手のね、名前を
間違えて怒らないでお願いします。
いやでもね、こっちはほら熱くなってっから、
まあ
ね、いやいや違うよって思っちゃうんだよね。でも実況の人がいるからサッカー中継盛り上がるし。
そうだね、
特にね今ダゾーンで J リーグを担当している、うんうんうん、いろいろ実況の人ってもう名物な人が 出てるんですよ、うんうんうん、もう下田アナウンサーとかね、うん、すごい面白いというか非常に特徴的で急にねチャンスとかねゴールになるとね急にボリュームがグッて上がって
あいいよね
もうこっちの気持ちもグッて上がるようなな
んだろうこう見ている側と一体になれる実況ってすっごく素敵だよね
すごく素敵なんか淡々とじゃなくて、うん、でもねまた淡々と話す人もいるの、うん、でそれはそれで心地いいわけよ
そうだね
それもなんかねやっぱそれも人によってほら YouTuber が違うように実況の人も本当に一人一人違うから面白いなと思ってね、うん、そう
なぜか編集の話から
アナウンサーの実況の話にな
っておりますけど、ケイスケさん、ツイッターで説明するのめんどくさいときに動画にしちゃいたくなる。ああ、
もうね動画で喋っちゃった。
動画ってでもやっぱり伝えられる要素が多くなるからね、やっぱり説明として。ただそれ本当ねそこ難しいんですよね。プレゼンするときに。これ動画にした方が早くないかっていうプレゼンの資料作るよりも、うん、動画撮ってきて喋った方がいいかなって思ったりする
難しいよね、うん、であとさ俺もこれはさ、うん、年齢によって違うのか、うん、それとも、我々の世代なのか我々の周りの問題なのかっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、動画で情報を知りたい人と、うん、文字で情報を知りたい人
そこだよね
そこがあるので
世代の違いだよね。
どっちがウェイトを持った方がいいのか。今最近の人なんかはさ、
うん、
意外と動画でバッて見ちゃった方がいいっていう人もだいぶ増えてきてるような感覚があって、ね、まあライターさん、ゆうずきさんもそうですけど、うん、僕もブログやってますけど、なんかそこの文字を読んでくれるのか本当に、うん。そもそも僕ブログやって何年か経った時に、あ、全部読んでもらえてないなっていうのだけ分かったんですよ。
私はね、知識とか情報を素早く手に入れたいときはテキストで、
うん、
学びたいときは YouTube
なるほど動画になると、
うん、そうですね、
う
ん、
そうな
あ今ねコメントくださってます、はい、スリープテックとはありがとうございますありがとうございます
まだやりますよ
もうねそうもう皆さんにこう言ってもらわないと忘れがち
正弘さん三笘くんがいた大学の試合ですあ、三笘くんって今ね、川崎フロンターレで、去年ルーキーでもうすごい大活躍して、うん、もう本当すごい選手なんですけどその子は大学に行った時ですね、うん、なるほど
なんかサッカーにまつわるガジェットってあるの
ないなな
んかさ
VAR っていうね今ねビデオアシスタントレフリーっていうのがガジェットというかシステムですけどね
あとほらサッカーを、まあ、趣味でやる人用のガジェットも特にそんなない
あガジェットという意味でなんかその、うん通信をしてっていうのは、うん、特にないかな、
まあ、あったとしてもそんなにメジャーになってないっていうことだよね、
まあ、本当にボールがあればできるっていうのがサッカーなので、うん、特にテック系で、
うん、
なんかもちろんさスパイクとかも進化もしてるしさいろいろあるけど そこら辺はそれこそさ前も話したかもしれないですけどなんか選手たちは心拍メーターとか位置情報を取れるようなもので、うんやってますけどそれって別にサッカーがどうこうじゃないじゃないですか、
まあね、
データじゃないですかそれって、うんうん、だからそういう意味でのガジェットってあんまりないかなな
んか割とね 5,6 年前でその CS とかに行くと靴のセンサーとボールのセンサーと、
うん、
あとはまあその心拍センサーとかを見てその練習の時にフォーメーションだったりとか、うん、そのなぜそこに間に合わなかったのかみたいなことを監督がこう見て取れるシステムみたいなのがあってで、まあ、まあまあ採用されてるスポーツもあるんだよね、うん、
サッカーでもすごく上のレベルでやってる人たちはいろんなテクノロジーを駆使してなんかやってるところはありますけど、
う
ん、一般の層まではなかなかそれはもうすごい高級品だったりするんで、
ね、
なかなか降りてこないとは思うんですよね、うん、
今カシオのランニング用のモーションセンサーと G-SHOCK の、ねうん、セットがちょうど発売になったんですよ4月の頭ぐらいに、うん、で今度ちょっとそれ私も試してみようかなと思っているんですけどそれはちょうど腰の後ろあたりに挟み込む形でセンサーをつけて、
は
あ
は
あ
は
あ、で走るとねフォームを見てくれるっていう、
うんうんうん、
要するにこう平行になってるかとかそのどのぐらいのテンポで足出してるかとか傾いてないかとか、
うん、
で実は iPhone も平行とか重心って見てるんですけど、うん
ね
うん、まあそれに近いような形の、まあ、なんていうかセンサーが入ってて、
うんうん、
でもそれをアプリで確認すると自分のフォームとかその こういう走り方をした方がいいよっていうコーチになってくれるっていうね、なんかそういうものがサッカーにもあったらいいよね。
まあそうだね、なんかそういうのはもしかしたら使われてる、すでになんかすごいトップレベルではなんか分析のために、そう、一般の向けになんかもうちょっとなんかそのサッカー選手が使いたくなるような、
そうそうそうそう、
いろんなねガジェット出てると思うんだけど、これ使う意味あるっていうような感覚になっちゃうんですよ。
そうだね。
そう。これやったら便利だよねっていうのものがあれば、すごい多分サッカーやってる人たちも使うと思うんだけど、なかなかそこは多分、そこまで行ってないんだろうね。
結構でもみんなアップルウォッチは使ってるよね。
うん。でもね、サッカーやるときでアップルウォッチつけちゃいけないんだよね。
あ、
ぶつかっちゃうから危ないから。貴金属系は、基本はダメなんで、ぶつかったりしたら危ないじゃないですか。手とかも出たりするんで、
ね。そうだね。そう。
なので。
今ね、コメントくださってる、はい、ウラリーがね、アップルストアに前、ゼップサッカーセンサーありましたね。
ありましたね。
これサッカー用モーションセンサーありましたね。は
い
は
い、ありましたね、うん。いつの間にかなくなってましたけどね。
そうね。今も販売してるのかな。これ、靴だっけ、靴につける感じのちょっとちっちゃいセンサーだったと思う。
そうね。なんかいろいろなんかありましたけどね。
まあ、これがね、結局どのぐらい普及するかっていうところで、これもうちょっと多分ね、今だったらみたいなのがあったかも。これね、結構出るのが早かった。
早かったよね。
そう。
で、なんでって思います、ね、
これゴルフのバージョンもあったでしょ。
あった。
だから、その、センサーって多分、今もうみんながアップルウォッチ使い始めてきて、自分の体の動きとかをトラッキングするのが当たり前になってきて、今ならいけるかもしれない。
なるほど。今っていうのはでも時代の流れってあるからね。もうさ、だいぶ喋っちゃった。
はい。
やべえと思って。今もう50分近くまた出るのよ。
よし、スリープテックの話だ。
スリープテックの話をしようか。で、そもそもなんでこのスリープテックの話をしようかなと思ったんですけど、
はい、
反省しますか？
反省してます。
反省しますか？
反省してます。
我々ですね、前もお話しした通り、モンハンをやりすぎています。
仕事終わって、てから
モンハンのオンラインでつないでやってることをお詫びしたいと思います。
昨日は1時スタートだったね、
昨日はすぐ終わったけど、でも、あの時間からやるんじゃないよっていうのがね、まあそもそも普通の話で言うとそうですよ。
そこまでいろいろ修正とかあって忙しくて、終わったからちょっと一狩り
行って、一狩りとか行ってるからダメなんだよっていう。
なんかそれで一狩りでやめられたもん。
いや、じゃあ最近寝れてますかという話なんですよ。
今日のタイトルにさ、このねえちゃんと眠れてるって、ねえちゃんと眠れてるなのか、ねえねえちゃんと眠れてるなのかね、だいぶちょっとテンションが違うんですけど、皆さん最近ちゃんと眠れてますか？
我々はもしかしたらモンハン疲れかもしれません。
そう、思ったのがですね、我々がよく言ってるビートフィットっていう、はい、音声でフィットネスできるトレーニングアプリがあるんですけど、本番前にね、肩周りのストレッチをやろうっていうことにしてて、
今日やりました。今日ね、時間が珍しく
20分ぐらいちょっと
取れたので、あ、じゃあここでちょっとやっとこうと。
でさ、ちょっとサボってたのね最近。で、運動はするんで、ただストレッチに1時間ぐらいかける時間がちょっと短くなってたんですよ。
そうね。
久しぶりにやったらね、なんか、あ、肩周りちゃんとほぐしておかないとこれ睡眠浅くなるなってすごく思ったんだ。
また今日やったら肩はどうですか？肩。
そう。
肩上がっちゃう癖があって。
そう。
だからそれを今日やったら結構なんか、ちょっと自然な感じになったかな。もともと撫で方なので、ここら辺はちょっと、
撫で方だからね。
撫で方なんでしょうがないんですけど。
で、眠りの質っていうところは本当にここ、まあ、5、6年かな、いろいろ
言われてますよね。
言われるようになって。皆さん、眠るために何か取り入れていることありますか？
なんかありますか？それちょっと聞きたいですね。
ピンクマンなんかある？
僕ね、ないんですよ。というのも
広がらない
けど、
広がらないね。
正直申しますと、僕寝つき自体は、とんでもなくいいと思います。寝るのは遅いですけど、そのまんまなんか寝てしまっ急に寝てしまったり、
気絶してるの、
気絶してるように
寝てる、
なんていうのかな、今日眠れないなっていうの日が、ほぼないです。僕すぐ寝てしまいます。
私もね、寝ようと思えば寝るんですけど、でも最近はよくランニングをするので、骨盤調整みたいなのをしないとちょっと疲労がたまりやすいから、それこそビートフィットで眠る前の
あ、なんかエクササイズみたいなのありますよね。なんかストレッチ。
あとさ、アップルウォッチこんなに使っててヘルスケアやっててもどうもやれないっていうのがマインドフルネス。
マインドフルネス、はい。
マインドフルネスってヘルスケアに項目あるじゃない？
はい。で、いわゆる瞑想？
やってらっしゃる方いらっしゃいますか？
ぜひ僕も聞きたい。
そうなのね。
ちなみに僕ですね、あの、うん、アップルウォッチ、まあ、今このガジェタッチアクティブクラブっていうのをやり始めて、うん、もうほぼ毎日つけて、ね、ほとんどの時間つけるようにしてるんですね、うんうん、で最近は寝る時もつけるようにしてて、うん、あとオートスリープっていうアプリがあるんですけど、はいはいはい、オートスリープっていうアプリはあの寝てる時に、うん、まあ、どういう眠りの質があるかみたいなのを、うんうん、継続してくれる。で起きた後にそれをお知らせしてくれるアプリなんですけど、
レム睡眠、ミンレム睡眠、
まあ、というよりかなんか良質な睡眠とか深い睡眠とか、はいはい、なんかそういうのがなんか分かりやすく出るんですよ、うんうんうんうん、でそれね僕使っててまあまあいい睡眠できてるみたいなんです。
あ、じゃあもう短時間でギュッと寝れてるっていうことなの
か。なんかすごくスコアが悪いかと言われるとそうでもなくて、うん、例えば昨日はですね、うん、6時間17分、
お、結構ちゃんと寝てるね。
ちゃんと寝ましたね。あ、で良質な睡眠時間はでも3時間48分か。
あ、
これいいのかな。
ベータ君がね、うん、アップル純正の睡眠スケジュールはセットしてます、30分前から休みモードになるとか。
あ、なるほどね。
これさ、これ規則正しい生活を自分の強い意志でできる人じゃないとできない。
できない。いや、僕もだから急にお休みモードになられても困るって時ある。
まだ寝ない。
まだ寝ないぞっつって。
わいはまだ寝ないんやみたいになっちゃうから、それはね、ないんですけどね。
ちなみに、そのさっきの続きですけど、その3時間48分、良質な睡眠じゃないですか。はい、うんうん、あの、深い睡眠が僕15分しかないで、
短
ちょっとこれはあんまり良くないかもしれないですね。
アンチエイジング的にも良くないですね。
良くないですね。あと、心拍数は56です。これいいのかどうか分かりません。
いいんじゃないの？
いいんですか？
洋平さん、スマホを布団に持っていかない。持って行っても寝るとき飛行機モードにして寝るようにしてます。
うわ、偉い。
人として偉い。
正しい。
正しい。
僕は、iPhone を握りしめたまま寝てます。
あのさ、 iPhone が手元にないと安心して寝れないっていうさ、
ただの依存症。
本当だよね。
全然、いや、
そうなんだよね。
そうなんですよね。
でなんかね、うん、そのまあスリープテックっていろいろ私もそれこそ見るんですけど、うんうん、割とさ昔出たばっかりの時のスリープテックってヘッドギアみたいなのが多かったわけ。
あったあったあったあった。
そう、眠る時にさヘッドギアって眠りにくくないっていうのがあって。
僕も印象としてはそうですよ。
そうで、うん、最近の傾向としては、日中15分ぐらいその自分のなんか骨伝導みたいなイヤホンとかをつけてその振動を与えることによって夜の睡眠の質が良くなるとか、 あとあの例えばこうなんていうの、アイマスクに光が出るような要素があって、うん、
あ、はいはいはい、
朝の光をなんか目にじんわり当ててくれるっていうか、結局その明かりがあると人間目が覚めるようにはできてるわけですよ。で結構なんかフィリップスとかでも、うん、あのヒューの一味ヒューの一連の
一味絶対違うよね。絶対一味ではないよね、あれはね。
一連の商品の中の一つに。
いや待って、ちょっとまだダメだな。一味がちょっと、やっぱ納得いかない。
違うね。忍者みたいになってしまったね。
家族なんかそろう。
また麦わらのだね。あの、そう、ヒューとかいろいろあるじゃない、うん。あれの中に、その睡眠を導入するためのライトがあって、結構大きめのやつでね、
はいはいはい、
でなんかその光を自然に太陽の光みたいに合わせてこうタイマーで起こしてくれたりとか、で結構そのプラススタイルさんとかでもあるじゃないですか、はいはいはい、そういう、うん、だから案外光系っていうのが今ちょっとこう取り入れやすいトレンドになってるのかなっていう気がする。
まあ夜ちゃんと暗くして朝は明るくなって目覚めるみたいなのはね、うん、やっぱりいいっていう風なのは、なんか太陽の光を浴びてねやっぱ目覚めるのはいいっていう風に聞いたりもしますからね、
うん、そうなんだよね。あ、ベッタ君ね、自分はまだ学生なので毎日だいたい決まった生活しているのでって言ってるけど、でも朝早く起きて10キロ走ったりしてるじゃないですか。もうね、
まあそういう意味では逆に言うと規則正しいんだね。
規則正しい、
そこまでも込みで入ってるね。すごいよね。
IH チャンネルさん、はい、ベッドにアンモをつけて iPad mini で YouTube 見ながら寝落ちします。わかる。
それでも私服の時だよね。
そう、私もねちょうどこう顔の前に来るように あってで時々なんか選択を間違えてずっと見ちゃう。
ずっと見てね、なかなか眠れないみたいな。
一個思ったのは、うん、布団の中であのサブスク系の動画見ちゃダメだね。
あ、続きものとかあったら無理だよね。
ネットフリーとかね、あ、起きてしまう。
僕あのずっと最近はちょっとやめてるんですけど、あの夜寝るときに水曜どうでしょうを流しながら寝てしまって、うん、
いいね、
でもあんまり良くない。あれも見ちゃうんだよね。面白いとずっと
次から次に見ちゃう。それもちまるさんあたりがいいんじゃないですか。ちょっと可愛くてテンション上がってしまって寝れないっていう、私のこの間の犬みたいななるかもしれませんけれどもね。
いいですね。
はい、ルシファーさん、フィーリングの音楽で眠れる人羨ましい。で、アプリね、
アプリ、
うん、アイリラックスっていう本当、うん、老舗アプリって言っていいのかしら。
まあ昔からあるね。
そうそう、もう 3G ぐらいの時からさ、うん、ホワイトノイズを出す系のアプリとか、あと、まあ、焚き火の音とか海の音とか、ああいうのどうですか。あの結局マインドフルネスってその、
そういうね、
そういう音を聞きながら、うん、自分、内なる自分と
自分の中に入っていく
向き合うのですみたいな、なんか
今おぶんこさんみたいな、
違うね、そうね、そうだね、なんかそういうことだよね。
そうだから、あとさ、もう一つさ、僕、うん、いろんな方いるじゃないですか、寝る時のお作法として、
うんうんうん、
あのもうアイマスクと耳栓をして寝る人もいるじゃないですか。
ああ、私そういうの全然
ない。俺もそれできないの。で、うん、何がやって、クソもそれって怖いの。無音とかで寝て、朝起きたら寝坊してたらどうしようって。
あれね、タイマーの音が聞こえない。
そう、タイマーの声聞こえないじゃん。音。まあなんか振動とかで起きたりするかもしれないけど、うん、もうでもそうじゃないと眠れない人もいる。
まあそうだね。
なんかすごい真っ暗にして。もう
そんなあなたにはですね、あの最近おすすめの、はい、あの睡眠スキャンセンサー入りのマットレスみたいなものもございまして、
なんか昔からノキア、もう今はあるんですけど、
そう
もうなんかベッドの下とかに敷いて、なんか
あと、今 CM で先やるようになったけど、うん、あの自動で起こしてくれる。
あ、
入眠角度から の、うん、あの朝になるとちょっと体ブーンって前に起こしてくれる。それで目が覚めるっていう。
で、あと一番すごいのが、うん、あの JR とかで導入されている、うんうん、腰あたりに空気が入って、うん、こうやってあの腰が反ることによって絶対に起きるっていう、すごい発明があるんですよね。
本当、人間ってさ、体を起こされたら、
そう、
揺らされたらまあまあ起きる
し。起きるし、で、うん、腰のあたりなんて絶対に膨らまないから、
そうなんだよね。
もう絶対に起きるらしいんです。だからそれで、あの、要は二度寝防止じゃないけど、うん、そういうので、あの、運転手さん、
まあ絶対に、
ね、絶対に起きなきゃいけないからさ、うん、それもでもスリープテックだぜ、あれは完全に。
いや本当そうだ、
ね、あれすごいよ本当に、よくできてるわと思って。
手習い明野さん、運動しすぎて寝ている時に歯ぎしり注意、ナイトガードしましょう、マウスピースね。私これで結構あの豆に接骨院には行くようにしてます。あの疲れとか、あと顎関節とかちょっとね、あのやっぱり硬くなってきちゃったりすると噛み合わせも悪くなるんですよ。でね、噛み合わせ悪くなるとなんかね、ご飯が美味しく感じなくなるので、私は結構頻繁に行ってます。斉藤さん、
う
ん、ベッドの周りに iPhone、 Acos、 楽天ミニ、 Google Nest Hub、 LG の2画面スマホに囲まれて寝てます。寝れる？寝れる？寝れます？
モニターだらけですよね。僕もちょっと似たようなとこあるんで、あんま人のこと言えない。 Mac が置いてあって、 iPhone2 台置いてあってとか、ね、なんかいろんなのがあるさ。
でもなんか最近ね、その布団の中にまであのスイッチ持ち込むのはやめようって思ってはいます。はい、もう置いて、
そうだね、
寝る、
布団に入る時ぐらいはもうスイッチからは離れよう。
なんか寝落ちするまで里食えしようみたいなのはもうやめましょう。
夢に見るよ、だから
そうね、
夢にモンハン出てきちゃうから、
夢に出てくるのはちょっと嫌だね。
嫌だね、なんかちょっと、
ちょっと怖いね、マガイマードとかね。まさひろさん、スリープサイクルをずっと使ってましたが最近熟睡率が低い。
あ、だから、うん、まあそれも僕ももしかしたらちょっと熟睡率低いのかな。
だから、うん、まあ運動、リラックスなお風呂とか、うん、あとだからさ、マインドフルネスをそろそろちょっとみんなやってみない？だってヘルスケアにあるんだもん、マインドフルネスが。
なんかちょっとまだいまいちピンときてないんだよね。
見たことあります？ iPhone のそのヘルスケアの中にさ、うん、あのマインドフルネスっていう項目があるんですよ。
ある。
で、あの私 4月11日に1回だけやってみた。
12分やってますね。
そう、はい、でね、マインドフル時間用のなんかそのアプリっていうのをおすすめされてるんですね。
なるほど。
メディトピアとか、うん、ポーズとか、うん、あとまあビートフィットにもマインドフルネスがあるので、う
ん、ありますね。
そう、なんか睡眠するための音とか集中タイマーみたいなのあって、でも確かビートフィットで、いやそんなこと言ったって入眠とかされないよすやって本当に本当に
すぐ
嘘みたいにすやって寝たことがあるんで、マインドフルネス系をほら iPhone でね、そういうの取り入れてる、うん、まあ、バイタルとかと同じ項目に入れてるってことは大事な、
それだけ、まあ、まあだからリラックスするっていうことなんだろうね。
そうそうそうそう、
やっぱり寝る前に体と心を落ち着けるみたいな、うん、本当は大事なの。もう僕らスマホだらけに囲まれてるから、
そう、だからどうせ囲まれてるんだったらちょっと有用に使ってみようっていうことで、
ね、もう最後に見てる動画なんてほぼ見てないですからね。
そうなの、
寝てるから。
そうなの。あと漫画の続き読んでてどこまで読んでたか覚えてないとかね。
途中でさ、意識はね、まあまあ皆さんよくあると思います、うん、こうやって見てて、顔に iPhone が落ちてくる。
あれね、
顔に iPhone が落ちてくる。
今までで8プラス落とした時かな、うん、7プラス落とした時は本当に痛かった。
いや俺もう何回かここの頬あたるようですね、ガンって言って本当に強打するよ、本当に
人生においてね、あんなものが顔に当たること普通ないですからね。
はい、
レータ君、さっき の、 フィリップスのヒューの一味の話ですけど、スマートスリープってやつです。そうです。私一回雑誌に原稿書いたんだけど、ちょっと名前忘れちゃって。ありがとうね。
皆さん一味って、
ね、フォローしてくれてね。
はい。
IH チャンネルさん、寝るときにカーテン閉めずに寝るので日の光で目覚めます。
あ、僕昔それやってたな、
うん、これさ、うん、IoT 機器でさ、あとモーニンって名前だったと思うんだけど、うん、
はい、
カーテンレールに取り付けといて、カーテンをカタカタカタカタカタって動かして開けてくれるっていうね、
時間になると、
そうそうそう、
日の入りとかと合わせて開けてくれるっていうのはね、
うん、なんかそういうのあるというね。モーニングプラスかな、今目覚ましカーテンっていうのがあるんですけど、このカーテンの自動開閉っていうさ、すごくアナログなところに寄ってくのいいよね。
でもさ、うん、結構さ、昔のさ、なんていうの、 SF 系のあれでもさ、うん、自動でカーテンとかがアシャーって開いたりさ、でテレビがバーンって出てきて、
コーヒーが入り、目玉焼きが焼ける。
もう
さ、目玉焼きが焼けるはちょっとないけど、その手前までは今もうできてるよ。
そう、うん。でもさ、それがさ、実際にさ、自分の家に導入されるとさ、うん、別にいらねえかなって思っちゃうんだなって思ったん
だ。そう。夢のないこと。
いや、そうそう。だから、それはもうちょっと自分も、うん、もうちょっとそれを一回使ってみるとかを しなきゃいけないんだけど、 そのぐらい自分で開けるわって思っちゃうわけ。
いや、でもね、私は開けてほしい、
うん。うん、いや、開けてほしいんだけど、うん、でも、そこに一万数千円のものを買うんだったら、起きて開けろよって思ったりもちょっとするわけ。
まあ、意思があればね。
そう、意思があれば。
ちゃんとね。
でも、大体開けないんですよ。
でもね、多分、それって、開けるかどうかじゃなくて、多分、寝起きの質の問題なんだと思う。
そうだね。
寝起きからどのぐらいのね、そのエネルギーをボンと出せるかっていうところが、爽やかな朝の光を体に浴びるっていうのが大事なんです。
だからよくドラマで朝、うん、朝起きて家庭をパーンってあげて、はあ、よく寝たっていう、っていうのを、一回もやったことがないです。一回もそんなこと思ったことがないです。朝、眠っとしか思ってない、
ね、俺。あれらしいよ。よく寝たと思わなくても、よく寝たって言った方がいいらしい。
ああ、そういうこと
聞いたことある。
ああ、
よく寝たなって思った。
あれ、絶対あんなの人生で一回もないよって思いながら見てるんだけど。いつもさ、眠って思ってるもん、朝。
私今、すっごいサロンゲーマンさんのコメントがツボに入っちゃったので言っていい、
う
ん、
はい、どうぞどうぞ。
昔、目覚めの曲を延々にして爆睡してしまった。わかる？寝ちゃいそう。ちょっとリラックスして。
なんか、あ、なんか曲かかったなって起きるんだけど、気持ちいいなっつって
寝ちゃうって。
もう一回寝るんだね。
わ、
うん、
かる。
それはわかる。
まさひろさん、スリープサイクルでいびきが録音されてやたらとうるさい。そう、スリープサイクルは寝ている間の音を録音してくれるアプリですね。
僕もね、実はちょっといびきを書くようで、うん、俺自分のいびきで起きたこともあるから。
え？そうなの？
あのね、寝入りの時、
うん、
パッて寝、なんかさ、なんかこうさ、ここら辺で椅子に座りながら、
うん、
うたた寝をすると、
うん、
そういう風にうたた寝すぎて自分のいびきでって起きるんだけど、
へ
ー、あ、今俺いびきかいてた、 とか思って、
あ、うん、まあ、うたた寝寝引きって結構気をつけた方がいいような気がするけどね。
俺も死んじゃうのかな
そうそうそう、
もともとあんま鼻が良くないんで僕、
それはね、
なんかそれでだと思うんですけど、うん、でもそういう方いらっしゃると思うんだよね。
そうかも、
なんかね、今俺寝引き
でもさ、あの朝起きると喉がめちゃくちゃ痛いみたいな人とか、鼻が乾燥してるみたいな人はもしかしたらあるかもしれないから、
やっぱほら寝てる時も口呼吸をしないように、うん、今ほらここの口にさテープで止めるやつあるでしょ。
ああそうなんだ、うん、
なんかこうやって止めて鼻呼吸をできるように口をピタッてちょっと止めるってやつがあるんだよ。なるべく鼻呼吸、
気になっちゃ
う、俺も絶対に気になって眠れないと思うよ。
口内炎の薬ですら気になるんですけど。
わかるわかるわかる、ね、もう俺すぐ取っちゃうもんあれ、うん、だからね。
カオルさん、バカリズム、サンドイッチマン、東京ゼロさんをローテーションで回しながら困る
、ね、眠れます？俺笑っちゃってもうそのメンツだったら無理なんだけど、
ね、でもこのトーンはいける気もする。
俺東京ゼロさんのコント見てたら絶対笑っちゃうんだよな、
笑っちゃうね、
俺も
笑っちゃうね、
本当に、まあ、みんなもう面白いんだけど、サンドイッチマンも面白いですよ。
わかる、そこは見ちゃうね。ミトコンさん、一時鉄道の車窓動画を流し、ただし見ずに寝てました。
あ、すげえわかる、
うん、
あの僕は最近、まあ、たまにやってる時ですけど NHK で、
うん、
あのローカル路線がひたすら流れてるっていう、トラムの旅みたいなのがやってる時あるの、うんうんうんうん、あれはねもう見ながら寝たい、
あ、
あれはすごい、
あれさ、私すっごい好きなのがあのクラネタリウム、
うん、
クラゲの、
うん、
あの水族館のやつで、
はいはい
はい、昔ね、私本当一押しのアプリが癒しのクラネタリウムっていうアプリがあって、今多分もうないんですけど、
うん、
そのただただクラゲがふよんふよんふよんってなってる映像だけを見る
って。でもクラゲって見てるとほーっとするよね。
ほーっとするよね、
うん、いいよねあれ。
なんかこうふわんってなるっていう、うん、そういう感じかもね。なんかトラムの音っていうのもね、
いますよ、あの、うん、いびきで起きる人
痛いよ。
いやそうそう、いや、だからほら自分でちゃんと寝てる時に、
うん、
いびきをかいてるかなんて分かんないじゃないですか、
ね、
まあ、パートナーの人とかがいてくれれば分かるかもしれないですけど、ね、自分でいびきで起きてるから、
うん、
あ、いびきかいてるのだけは確実だっていうのは。
そうでもね、多分その今さ、こう運動はみんな積極的にする、で、うん、その運動に対するログは iPhone で見てる、うん、じゃあこれをやろうあれをやろうってなってるけど、多分睡眠とかもそのぐらい本当はしっかり向き合った方がよくて、 だから今ね、枕はガジェットってあるんだけど、もうちょっとハイテクな枕がさ あってもいいよね。
もうでもさ今すごいんでしょ、枕だってさ、いろいろ。俺もね、枕はねもう10個以上変えてるけど、うん、未だに出会えてません。
割とどんな枕でも寝れる。
あ、寝れるよ、
うん、
寝れるけど、それでわあ今日の枕最高みたいなのがないわけ。
あ、
うん、
なんかほら今ちゃんとさ、こうフィットしてくれるラボとかあるじゃない。そうそうそうそう、
あれやりたいんだよね一回ね、うん、なんかでもほらどっかのホテルに泊まりに行って、その
枕レンタルとかあるよね、
ま、そう枕とかさ
あるある
あるじゃん、硬いな今日で、 あと1個にするか、ちょっと2個のちょっとあれにする、
案外小豆の硬いやつが良かった
。ああ、3種類の中から選べる感じですね。でさ、そう、あれで、で、何でも寝れるのよ、俺も。
うん。
寝れることには間違いないんだけど、今日の枕良かったな、みたいな。
そんな感想になるのかな。
でもさ、ほら、だって CM とかで言ってるよ。この枕にしてから、すごい変わりました、みたいな。
私、マットレスはちょっといいのにしたら、うちに帰りたいって思う時が。
おうちに帰
りたい。このベッド、このホテルのベッドいいって聞いてたけど、ちょっとお家に帰りたいっていうのある。
ホテルでもその今マットレスに結構さ、うん、凝ってる
あるある
いっぱいあるもんね、うん、なんかそういうのは大事なんだろう ねやっぱ ね、
なんかね、
ほら寝るのって人生の何分の1とか言うじゃん。
そうそうそう
そう、だからそう考えると確かにやっぱ寝てる時間をちゃんとすると、
うん、
その起きてるアクティブな時間に絶対影響はあるよね。
だからあの例えばね、スタジオでめちゃくちゃ光を浴びた日はもしかしたら眠りが浅いかもしれない。逆にすごく体を使ってるから眠りが深いかもしれない、
うん、なんか、まあ、アドレナリンも出たりとかさ、そうそう、そういうのもあるからね。
なんかそういうことの多分睡眠って積み重ねだし、うん、あの今日あった出来事を夢で見る続きみたいな時もない。
あある
なんかそのぐらいに本当は眠りってなんか真剣に考えた方がいいんだろうなって思う。
確か
に
ね、なんかそれで言うとさ、うん、あの僕サッカーやってた時とか、
うん、
結構サッカーの試合で出て、
うん、
すっごい疲れてるじゃん、
うんうん、
でも寝れなかったりするんだよね、そういう時に。
アドレナリン、
アドレナリンが出てるんだろうね。なんかやっぱちょっと興奮で、なんかすごい体は疲れてるのに、
うん、
なんか脳が寝てくれないみたいな時はあった。
そうなんだよね。なんかどっちもがいい感じに疲れてるか、その緊張感がちゃんと解けてるとかじゃないといけないから、その最近さ、あの自分に起こった出来事を書き出すことによってリラックスさせるためのアプリとか、気持ちと向き合う、例えば今日がちょっと不快な感じだったとか、今寝る前にこう不安でモヤモヤしてるとかで、そういうことをね、アウトプットするみたいな。
それもでもさ、マインドフルネスだよね。
そうそうそう、そういう意味ではね、そういうことなんですよ。まあ、ちょっと全的な要素もあるかもしれないけど、なんかそういうのもね、今後ありかなと思ってます。
でもやっぱ睡眠も我々ほら、やっぱモンハンやりすぎなんで。
そうよ、
もうあのモンハンをやるんだったら睡眠の質を上げていこう。
うん、
結局モンハンやるんかって話なんだけど。
そうね、ミトコンさん、自動カーテンか、私の寝室は障子だからな、自動障子かな。
自動障子でもいいですよね。なんかお殿様が出てきたね。
カラクリ人形とか。
怖い怖い、それはそれで。なんかカーって出てきてる。
マサヒロさん、寝るときは溜まっているポッドキャストを聞きながら寝ている。
あ、うん、確かにね、あの音声コンテンツという意味では、うん、あんまりボリュームを上げずに人の声が聞こえてるぐらいがちょうどいい眠り。
ちょっと耳元でね、うん、ってありました。 T 森さん、夜間の専門学校行ってた頃、実習中に自分の寝言で目を覚ましました。しかも試験中。つわものだな。それは
寝言もね、いろいろあるから、うん、寝言を言う人言わない人
って。私ね、言わないんだよね。
俺も多分言わないと思うんだけど、そんなことを言われたことはないし。
なんかそのほら、スリープサイクルでさ、録音するやつやったらさ、ずっと無音だった。
俺はスリープサイクルやった時に、あのいびきがやっぱずっとあって、なんか聞きたくなくなっちゃった。なんかさ、やっぱショックなんだよね。やっぱ自分でそこに向き合うと、やっぱりね、いびきはちょっと嫌だなと思う。
みんないびきで起きたことある。
いや、ほら、やっぱ言って
る。あるある、ふかってなるだって。
ふかってなる。ふかってなるよね。
IH チャンネルさん、プラネタリウムで最後まで起きていられたことがない。これ結構あるあるじゃない？
あるあるじゃない。あれ、ほんとさ、わーってなってさ、綺麗だなーって思ってる瞬間がさ、最初の数分でさ、あとさ、はぁ、眠いって。
なんかあの、途中20秒ぐらい落ちて帰ってくるの。うん、寝てないよ。寝てない、寝てない。みたいな感じ。
お前寝てただろみたいなさ、周りの仲間に言われて
た。そうなんだよね。でも、プラネタリウムに行くと大抵寝られるってケース K さん言ってるのは、多分、なんかこう、リラックス空間っていうのと、光が気にならないからじゃないですかね。
で、あと、うん、ああいうとこ行くと、強制的に、うん、スマホ触っちゃダメでしょ。
あ、それだ。
あれ、それもね、俺大きいと思うんだよね。やっぱり現代の人からすると、僕らは特にだけど、やっぱ iPhone いじっちゃうもんね。
そうだよね。IH チャンネルさん、ね、自動で最高の形状になってくれる枕を誰か作ってくれる。なんかできそうだよね。
ね、もうこのぐらいまで行ってほしいよね。なんか自分の、もうなんか、あの、板じゃないけどさ、1枚のその枕になっててさ、頭に合わせて、もう毎回その、あれを変えてくれる、形を変えてくれるみたいになったらすごいよね。
今眠くなってきました。
いいんですよ、もう
ね。サロンゲーマーさん、寝るのを狩ろう。
あ、そうね、寝るのを狩ろう、
寝るのを狩ろう。
もういや、本当だから狩るな。
狩るな、
狩るな。夜は狩るな。
だからまあそのね、マインドフルネスをちょっとやってみようかなと思ってて。
まあなんか一つそういうのもありだし、
そう、
なんか新しいそういうスリープテックの品物を導入してもいいよね。
そうなんだよ ね、なんかこう今まで今自分の生活には入れてないんだよ。
そう、あんまりいいじゃない。僕で言うと、さっき言ったように、うん、アップルウォッチがちょっとスリープテックよりですよ今。
そうそうそう、
今ね、そういう意味ではなんか、あとそれこそアロマの香りを出してちょっとリラックスさせるとか、うん、そうそう、そういうのも。
あとそれこそプラスタイルさん あの、うん、ライトがね、ちょっとこう起きる時にタイマー合わせて、その自分が起きるタイミングで明かりをつけてくれる
っていう、だんだん明るくなってくるみたいな、
そうそうそう、そういうのができるから、うん、それを取り入れてみるとかあるかもしれない。
なるほどね、なんかこれもね、ちょっとスリープテックも面白い分野だなと思うんで、うん、ただほらいろんなものがあるから、あのちゃんとしたものじゃないとさ、なんかその科学的にやっぱ証明されてるものじゃないと、うんうん、我々もなかなか紹介しきれないところもあるし、
う
ん、
な
んかそこら辺は責任もあるんでね、そこら辺を見極めながらでも使ってみたい。
難しいんだよスリープテックって。その、うん、私はよく寝れましたっていうレビューになっちゃうから。
そうなんだよね。
そう、
もう結局さ、個人の感想です。
そうなんだ。
まあ、レビューって個人の感想なんだけど、
そうそうそう、うん、そこ難しいんだよね。
特に、スリープテックってそこは表現が非常に難しいよね、と思うんだよね。そうなんだよね。その機能って何って ていう風なとこに行き着くとことがあるので、
まあなんか、まあ、マインドフルネス系のアプリと、まあ、睡眠導入みたいなアプリをちょっと入れてしばらく試してみよう。
我々も少し睡眠を質を良くして、
そうですよ、
モンハンをやるんだったら睡眠の質を良くしろ。
今ルシファーさんの狩るなら寝るな、うん、寝るなら狩るなと
何か合ってるような合ってないよ
これさ、寝るなら狩るのはいいけど、狩るなら寝るなはやばい
よ、ね、寝るなはさ
やばいよ、ね、
ちょっとやばい
よ、ね、KSK さんモンハンやるなら実況してください。もうちょっと強くなったらやろうかな。なんだろうね、
まあ、これもだから多分またあのメンバーシップの方限定とかになるかな、うん、しばらくは、ね、僕らのゲーム配信を見てどうするみたいなところがありますので、ね、あのまあちょっとだいぶ、今日は長いことまた喋りましたね。もうそれ前半は動画編集が、動画の撮影のとこからの
撮影からスタートしちゃったんでね、あれですけど、
まあなんかちょっと動画の話って、うん、まあ僕ら多分常にアップデートしていく話なので、あの新しい機材を導入したりね、なんか僕らいろいろ現場に出ることも多いんで、うんうん、なんかそういうのがあったらまたそういう話もしたいし、
したいね、
なんかそうね、なんかどっかでまとめたいな、俺の自分の今使ってる機材とかを。
おお、いいんじゃない、
ね、機材一覧をね、なんかちょっと機材一覧をまとめたいなとか、
は
い、
金額も全部ね、
金額はみんなアマゾンで調べて
そこはリンク貼らないのか。
あ、貼る貼る、
貼りなさい、
貼る、そうだね、
ブロガーでしょうが、あなたは
貼ります、
面白すぎる。
なので、はい、まあちょっと今後もこの動画編集は我々もやっていきますし、なんかまあスリープレックもね含めてちょっとまだこれから追っていくものとしてちょっとやっていければなと思いますので、うん、皆さんもなんかちょっと気になるものがあったらどんどんツイートをしていただいて、なんかこれってどうですかみたいな、我々も調べてみたいななんて思った
りします。みんなの健康と眠りにも寄り添いたい。
わあ、いいですね、寄り添っていこう、寄り添っていきたいということで、はい、今日はこんな感じでよろしいでしょうか、
はい、はい。
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました、
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのはゆずきひろみと
リンクワンでございました。バイバイ。